お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしさを心から感謝いたします。あなたが日本から本当に私たちこの個人的に佐々木兄弟、佐々木姉妹のことを知っていた者は一人もいなかったのに、あなたの恵みによって、あなたの涼しきご計画によって、お二人を私たちの教会に送ってくださったことを心から感謝をいたします。神様、そして主よ、コンサートも本当に素晴らしかったです。でも共に礼拝をされるのがこんなに素晴らしいことかと、この午後は思いました。共にあなたを褒めたたえ、兄弟姉妹があなたを褒めたたえている姿に心を合わせることがこんなに嬉しいことかと思いました。神様、感謝します。本当に喜びを私たちに与えてくださったあなたに感謝いたします。どうか兄弟姉妹がさらにこれから歩んでいく道において、あなたの証人として豊かに用いられていきますように。本当に音楽を通してでなければ届かない分野があるでありましょう。兄弟姉妹の働きを通してでなければ心に触れないそういう部分があるでありましょう。主よ、どうかあなたが大きく用いてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、この午後私たちは兄弟姉妹の賛美を通してあなたのもとに引き出されています。あなたがこの礼拝の中で褒めたたえるべきお方であります。主よ、あなたの素晴らしさをさらに示してくださいますように。神様、今日もこの座右教会で礼拝が守れることを本当に心から感謝いたします。座右教会に豊かな祝福がありますように。また私たちも街道を求めています。主よ、このことにおいても主が先立ち言ってくださいまして、あなたの御心を示してくださいますようにお願いを申し上げます。神様、全世界で持たれております主イエスキリストの皆による礼拝を祝福してください。今日もあのたくさんのいくつものハリケーンが通り、たくさんの被害が出ています、あのハイチの国を、キューバを、あなたが訪れてください。そこにおいてあなたのしもべたちが今も本当に汗水流して働いていらっしゃいます。神様、彼らを用いてください。世の光、地の塩として用いてください。私たちはこのように本当に今日素晴らしい天気が与えられて、エアコンの効いたこの街道で礼拝を守ることができます。神様、これでいいんだろうかと思います。神様、どうか私たちになすべきことを示してくださいますようにお願いを申し上げます。このニュージャージーの礼拝においても、あなたの素晴らしいお名前、そのお名前だけが高らかに褒めたたえられますように、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。本当にお二人の賛美をお伺いしながら、本当に内側からほとばしるもの、内側から溢れ出るものを本当に感じました。音楽の才能、それも素晴らしいものでありましょうけれども、それとともに内なるものが外に溢れ出て主を褒めたたえたい、本当に神様の素晴らしさを褒めたたえたいという、その内側から溢れてくるものが私たちの心に届いたことを本当に思いますね。今日の聖書箇所は、彼らに出会う前に聖書の中の賛美が出てくる言葉、聖書の中に賛美が出てくる箇所どこだろうかと、いろいろ考えておりました。私はいつも、使徒行伝の16章だったでしょうかね。16章に、この、牢屋の中で賛美をしていた人がいた。イエスの弟子たちは、牢屋の中で賛美をしていた、その姿に心が打たれて、そこからお話をすることも多いのでありますが、他にないだろうかと今回思いました。本当に私たち、聖書の中に賛美をしている人の姿はどこに出てくるだろうか。その時にこの聖書の三章、使徒行伝の三章が開かれました。で、そういうことで決めたんですけれども、本当に今日のために備えられた場所だなというふうに本当に思いますね。私には何があるか。私には何があるか。私にはある、私にあるものをあげようとここでペテロは言いました。6節、ペテロが今言った、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。私たちのうちにあるものは何なんだろうか。 このペテロがこの人にあげたものは何なんだろうか、そして私たちには一体何があるんだろうか、そのことに焦点を当ててお話をさせていただきたいと思っています。二つのポイントで今日は短くお話をしたいと思っています。第一が、このペテロがこの人に与えたものは、この人を本質的に作り変えるものでありました。この人は足が動かないで、当時の文化の中でできる仕事、それは乞食でありました。物乞いでありました。神殿に来る人たち、神様を礼拝する敬虔な人たちが集まるこの神殿、そこで恵んでもらおう。そこでお金をもらおう。そのような思いで彼は置かれていたものであるって書いてありますね。置かれていたんです。乞食をするしかできなくて、そしてそれも自分の力でそこまで行くこともできなくて、運ばれてそこに一日中置かれていたものだった。彼はそんな中でペテロとヨハネが通りかかった時に、私たちを見なさい、そう言ってくれた、その言葉に喜びを思いました。期待を感じました。私たちを見なさい、そう言われて彼は何かもらえるだろうと期待をしました。何かというよりは、それは、まあ、簡単に言ってしまうとお金がもらえるんじゃないかと期待したのであります。彼は足が動かないで乞食をしていました。その彼にとって、お金がお金をもらうというのは、ある意味当たり前のことだったかもしれない。けれども、それは対症療法でした。それに対してペテロはこう答えました。金銀私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレ人イエスキリストの名によって歩きなさい。ペテロは根本的な癒しを、根本的な解決を提示しました。それはこの人の足を立たせ、置かれていた、ここに置かれていた彼の足を立たせ、誰かに何をしてかしてもらうのが当たり前だと思っていた彼をそこから解放したのであります。ここにおいては足が動くことが根本的な解決として与えられました。足が動かなかった、不自由だった、生まれつき不自由だった彼にとって足が動くということが、お金をもらうということよりももっと根本的な解決でありました。でも考えてみるならば、足はやがてまた動かなくなる日が来るでありましょう。本当に根本的な解決は、足が動くという問題、もっと深い問題、心の問題、魂の問題であったろうと思います。体がどうであれ、環境がどうであれ、固く立っていくことができる心。どんな状況の中にあっても、固く立っていく、先ほど歌を、賛美をしてくださいましたが、私本当天気の歌、ですね、嬉しいですね。天気の歌を作っていただいてですね、本当に嬉しい。で、雨の日も、いい、素晴らしい歌ですよ、本当にね。私と関係なくても素晴らしい。雨の日も、晴れた日も、嵐の時も、すべては主の御手の中にある。私たち環境がこれ良くなったら、賛美をして、神様素晴らしい、神様助けてくださいってお祈りをして、その通りになったら、あ、神様素晴らしい。私たちを言うのは簡単かもしれない。でも、雨の時どうでしょうか？嵐の時どうでしょうか？なんでこういうことが起こってくるんだろうか？なんでこういうことが私の人生に起こってくるんだろうか？本当に私たちが歩んでいく中でそういうことあるじゃないですか。先ほどもお証がありましたが、私たちの教会もそうでした。どうしてこの方を神様今手に召さなきゃいけないの？どうしてこの方がこんな目に遭うの？私たち一人一人の生活の中でも、教会全体の歩みの中でも、また世界全体の歩みの中でも、どうして嵐が襲ってくる時もある。でもその中でも固く立っていくことができる力を私たちは与えられるんだ。本質的な解決、根本的な解決を、このペテロはここで与えたのであります。そしてそれが私たちに与えられているものなのであります。 私は5歳の時に交通事故に遭いました。幸い、生かされて今もあるんですが、本当に生きているのが不思議なような状況だったと思います。東京の下町で育ちますと、私は育ちましたから、その遊び場が町の路地であります。で、木場というのは材木問屋の町でありますから、いつも材木問屋のこのトラックが止まっているところ、路上駐車当たり前、そういうところで育ちました。そんな中で子供たちは当たり前のように道路で遊んでいました。鬼ごっこを道路でやり、高鬼を道路でやり、この手で打つ、柔らかいボールを手で打つ野球を道路でやっていました。サッカーを道路でやっていました。何でも道路でやっていました。ある日、私が大体そのグループの中で一番ちっちゃかったのでありますが、みんなが道路の反対側に渡りました。道路といっても本当にこの一つの椅子の幅くらいしかない狭い道路でありますが、その道路の反対側にみんなが渡っていきました。そこで私は車が走ってくるクラクションの音を聞きました。パパ。でも、その車は見えなかった。そこには大きなトラックがあって、その走ってくる車は見えませんでした。で、車が通り過ぎるのを待ってればよかったのかもしれない。そのトラックの陰から首を出して車が来るかどうか確認するのが当たり前でありましょう。でも、私はとにかく怖かった。みんな向こう側に行って私一人取り残されるのが本当に怖かった。考えました。一瞬のうちにいろんなことを考えました。どうしよう。車が来る。だけど、一人でここで待ってるのは嫌だ。まあいいや。私は飛び出しました。もうドンピシャのタイミングでした。気がついた時には、道路に、この、痛い足を、この、なんていうか転んでいました。足が引かれた、足の上には車が通っていた、そのタイヤの跡がある。そんな風にそこに転んでいました。私は、自分がドライブする身になって、運転をする身になって、なんて愚かなんだろうと思います。なんて怖いだろうかと思います。でも、その時にはそうせざるを得なかった。なんかとにかく置いてからの怖かった。この大人がみんな集まってきました。何があったんだろう。事故だ。大丈夫か。子供が引かれたぞ。口々にみんなが先言いました。大丈夫？大丈夫？大丈夫？意識ははっきりしてました。でも、大丈夫って言われてもとにかく大丈夫じゃなかった。とにかく足が痛くて、ものすごく痛くて。今から40年前の話でありますが、よく覚えてるんですが、痛くてしょうがなくて、私は言いました。歩けると思う。この足の痛いのが治ったら歩けると思う。痛いんだよ、足が。この足の痛いのがなくなったら僕は歩けるから。そう言いました。歩けるよ、大丈夫だよ。言いました。でも、とにかく足が痛くて立てなかった。折れてるかもしれないね、言われても全然わかりません。病院に行ったら、しっかり2箇所折れていました。私は、この痛みさえ治まれば、歩ける。そう思いました。本当にそう信じてました。とにかく足が痛い。だから足の痛いのだけ治ってくれれば、絶対歩けると思いました。でも、もしもお医者さんが、そうだね、足が痛いみたいだね。じゃあ痛み止め打っとくよ。そう言って、痛み止めを打って、さあ歩いて帰りなさい。ってやったら、その、根本的な治療とは反対に邪魔になってしまう。根本的なこの治癒って言いましょう。根本的な治療の邪魔になることになってしまう。痛みさえ治まれば大丈夫。根本的な治療を対症療法でやって根本的な治療をしないならば、それはますますひどくなっていくでしょう。私たちの体では、それは当たり前です。 でも、もっと私たちにとって大切な私たちの心で、私たちの魂で、私たちはそういう愚かなことをどれほどたくさんしてきているだろうか。本当は、どうしても私たちの心、魂、根本的な治療が必要なのに、対症療法で、痛みがあるの？痛み止めを打っときましょう。痛みがあるの？ちょっと絆創膏貼っときましょう。そうやって、解決したつもりになっていて、本当に根本的な解決とは、正反対の邪魔になることを私たちはしていることがどれだけあるだろうか。このペテロとヨハネは、この人の根本的な問題に触れようとしたのであります。私にあるものをあげよう。金銀は私にはない。でも、金銀があったとしてもそれは、あなたの根本的な問題の解決にならないでしょう。私にあるものをあげよう。イエス・キリストの名によって歩きなさい。本質的なところに触れていただこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、この彼らが持っていたものは、もう単刀直入にもう結論に参りますが、イエス・キリストであったということです。11節から言いますね。自分じゃないよって言ってるんです。自分じゃないよ。11節から、彼がなおもペテロとヨハネにつきまとっているとき、人々は皆ひどく驚いて、ソロモンの牢と呼ばれる中牢にいた彼らのところに駆け集まってきた。ペテロはこれを見て、人々に向かっていったイスラエルの人たちを、なぜこのことを不思議に思うのか。また、私たちが自分の力や信心で、あの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめているのか。私の力、私の信仰心、そのようなものによって、あの人を会いましたように思うのか、とんでもない。ペテロはここで、私じゃないと言っているのであります。私の力じゃない。私の信仰心じゃない。時々ですね、私たち歩んで共にいろんな人とお話していると、時々ですね、信仰が大切なん、何を信じるかが大切なんじゃなくて、何を信じていてもとにかくその信仰心が尊いんだ。そういう話を聞きます。でも、聖書はそうは言わない。また現実もそうじゃない。信仰心が尊いんじゃない。何を信じるかが大切。オウム真理教の信徒たちは、どれほど熱い信仰心を持ってたでしょうか。統一教会の人々は、どれほど熱い信仰心を持って、お金を文鮮明のために集めているでしょうか。信仰心が尊いんじゃない。何を信じるかが、大切です。何をその心の中に持っているかが、大切であります。あなたじゃない、私じゃない。今日、本当に、佐々木姉妹が賛美をしてくださいましたが、本当に、礼拝の中で賛美された、本当に素晴らしいなと思う。神様を褒めたたえる。神様を指し示す。私の音楽を聴いて、私の音楽、私に注目してじゃない。本当に神様を褒めたたえ。神様を見て、神様を明かして一緒に賛美しましょう。賛美を合わせる。そこに本当に私たちを招いてくださいました。本当に嬉しかった私は。中川先生、新さん、ファミリーキャンプで本当に奉仕された一人一人が同じ思いで奉仕をしていただろうと思います。本当に神様が褒めたたえる。私を注目してなさいじゃなくて、私すごいでしょうじゃなくて、イエス様ってこんなすごいんですよ。イエス様ってこんな素晴らしいんですよ。このペテロもそうだった。私たちじゃないんです。私の力じゃないんです。私の信仰心じゃないんです。ここで16節。そしてイエスの名が、それを信じる信仰のゆえに、あなた方の今見て知っているこの人を強くしたのであり、イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前でこの通り完全に癒したのです。イエス様の名が、イエス・キリストの力が彼を作り変えた。 イエス様こそが私たちの宝であり、私たちに喜びを与えるものであり、私たちの喜びであります。この、その13節と15節の間に何が書いてある？これはイエス様の十字架と復活の話が出てくる。そのイエスが素晴らしいって何が素晴らしい？イエスが素晴らしいって何が素晴らしい？イエス様の教えが素晴らしい、そうでしょう。イエスの奇跡が素晴らしい。イエスの愛が素晴らしい、そうでしょう。でも、何よりも一番、イエス様が素晴らしい。何が素晴らしい？イエスが私たちのためにあの十字架の上で命を成り出して救いの道を開いてくださった。このことに勝ることは何もない。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主と、神様の周りで天使たちが賛美をしている情景が聖書の中に出てきます。私たちは気軽に賛美するかもしれない。気軽に神様大好きって言うかもしれない。でも、神様、聖なる神様は、天使たちが顔を覆って、足を覆って、もう私は神様の前に顔出せない。神様の前に足出せない。神様は清い方で、私たちが、どの面下げて神様の前で出れる、どんな心で神様の前に出れる、気安く神様よって言えないような、本当に聖なる、とても清い神様。でも私たちはどうか。私たちの心はどうか。汚い、醜い、本当に妬みや怒りや、このいろんなもので心がいっぱいになってしまいやすい私たちの心。聖書の中で言われていること、人殺し、恐ろしい罪です。不倫、恐ろしい罪です。売春、恐ろしい罪です。人のものを盗むこと、恐ろしい罪です。でも聖書の中で一番嫌われているのは何でしょうか？偽善であります。私は大丈夫、私はそうじゃない、私は立派と人には見せながら、心の中には醜いものをたくさん抱えている。それが一番恐ろしい愚かな罪だよ。その私たちのためにイエス様があの十字架の上で身代わりとなってくださった。イエス様があの他のイエス様の素晴らしいところたくさんあります。でも何よりもあのイエス様が十字架の上で私たちのために罪を背負って十字架にかかって死んでくださった、その愛の大きさ、その喜び、ああ私は愛されてるんだ、そこまでして私を救おうとされたんだ、そこまでして救いの道を開いてくださったんだ、その喜び、それこそが私たちの中の宝であります。聖書のコリント第二の手紙の4章にはこう書いてあります。私たちは土の器です。でもその土の器の中に宝物を持っています。私たちは本当に壊れやすい土の器、そんなに価値が大きくない土の器、でもその中に素晴らしい宝がある、それイエス様だ。私たちには何があるでしょうか。このイエス様を、ああ、私の中にもイエス様がある。私もイエス様を持っている。人に向かって、このペテロが言ったように言えるようになるためには、一つしか方法がない。それは、その方を私の救い主としてお迎えすることであります。長いこと教会行っています。私は20年教会で30年教会で、まあ教会の役員もやりました。意味がありません。私は教会で生まれました。こんな、由緒正しいクリスチャンの家系です。意味がありません。私は一生懸命献金しました。一生懸命奉仕しました。そんなことは意味がありません。私たちが人々に向かって私にはこれがありますよ。私には何もない。でも私にはこれがある。イエス様の力がある。イエス様の愛がある。イエス様の喜びがある。そう言えるようになるためには、ただ一つしか道がない。それは、イエス様、私のために命を成り出してくださってありがとうございます。私の心に入ってください。あなたを救い主としてお迎えします。私の罪を許してください。祈ることであります。本当に、あなたには何がありますか？このペテロに言えますか？ 私にはお金もない。でも、他にも何もない。いや、私はお金は少しある。でも、他には何もない。そうじゃなくて、私には、このイエスの力がある。イエス様ご自身の愛がある。イエス様の喜びがある。そのように言わせていただきたいですね。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。この私には金銀はない、でも私にあるものをあげようとおっしゃった、そのペテロをしてそう言わしめた、その確信と信仰と、確かにあなたがいてくださるという喜び、確かにあなたが私のうちにあって生きていてくださるという確信、喜び、私たちもいただきたいです。私たちも周りの人々に、私には何もない、でもこの私を救ってくださったイエス様がいらっしゃる、そのように語りたいです。あなたをお迎えしますから、どうか私たちに平安と確信を与え、私にはこれがあると言えるものにならせてください。私にあるものをあげようと、あなたにもあげようと言えるものへと作り変えてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。しばらくの間、神様への応答のお祈りをいたしましょう。